ショッカー大野の秘密基地へようこそ。声裏返っちゃって。
なんでですか？
空気乾燥してるでしょ。
確かにしてます。
ね、なんかね、カサカサ夜中ね目覚めんだよね。で、はい、口の中すっげえ乾いてて、そろそろ加湿器。
私もつけてますよ、加湿器。
あ、もうつけてる。
はい。ベチョベチョになってでもつける。
あのカエルの加湿器。
あ、そうです。
そうだ。何年か前
にいただきました。
はいはい。誕生日プレゼントでね。
めちゃめちゃ出てくるやつ。
出てくるやつ。
はい。
ね。すごい、うちはねちっちゃいクマちゃんのなんだけどね、
あ、可愛いじゃないですか。
そろそろ出さなきゃいけないな、ね、もうってなことで、
はい、
12月なんだ。
あ、
もう今年も最後やんか。
あ、早い
早いね。
ですね、
2013年
がそろそろ
くれようとしております。皆様、はい、年の瀬いかがお過ごしでございましょうか。まあどうでもいいんですけど。ね、メール来てるよ。
あ、はい、ラジオネームショーピンさんからです。ショカさん、レナさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
11月2日と3日に行われたスーパー戦隊スピリッツ2013の東京公演に行ってきました、うん、もう圧巻といえるラインナップで十分楽しめました、
はい、
最近プリキュアやアイカツの歌も聞いたりする私ですが、うん、やっぱり戦隊ソングって最高と改めて実感した2日間でした、
はいはい、
戦隊は文化であるという声が客席から聞こえたようですが、うん、まさにスーパー戦隊シリーズは日本の文化といっても過言ではないですね、うん、ショッカンさんはじめ出演者の方々本当にお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。レナちゃんたちもね、
う
ん、見に来てくれましたね。
もう社長も一緒に、
も一緒に猫社長猫専務とね。
はい、
マニアと、
ね、めちゃめちゃもう手を振り上げるわ。隣に人がいてるけどもちょっと迷惑にならない程度に踊る、はいはいはい、歌う。すごい楽しい2日間でした。
いや楽しかったね。だから出てて言うのもなんだけどさ、はい、2日間、うん、ちょうどシルバーウィークだったんで、
そうですね、
まあ、今年はゴールデンウィークが暇だななんて思ってたらそのしわ寄せが来たのかさ、なんかしねえけど仮面ライダー外務省をさ、
はい、
2日も3日もっていう感じで、うん、両日ともに、
はい、
大宮行ってで、はい、ゼップ東京、うんうん、で次の日が、千葉の蘇我行ってゼップ東京みたいな、そんな繰り返しだったんですけれども、
はい、
まあでもね、
うん、お客さんもすごかったですね。
多かった。
めちゃめちゃ多くて、うん、上から見てびっくりしました、
はいはい、
途中で熱気がブワーって上がってきて熱くなって、
あれ2階席熱いんだよね。
すごいんですよ、
ね、
みんなの空気が上に
上がってくるからね、
はい、
あ、まあでも本当ね、うん、それぞれの時代の、うん、それぞれのやはり戦隊があるから、
うん、
やっぱり広い範囲でね。
そうですね、
やっぱ
そ
れぞれ上は40代50代ぐらいの方たちから10代20代までね、
はい、
若手さんから一桁台の、ね、小学生中学生ぐらいの子たちだってね、なんかお父さんお母さんに連れられて、
そうですよね、いましたいました。
だから、まあ、息の長い作品でだよね。
そうですね、
でも盛り上がっていただいて、
うん、
まあ本当毎年続けられるといいなと思いますけれども、
うん、
で特に今年はほら 2days ね。
そうですね、
5年ぶりだ。考えたら早いな。
あ、そうですか。
5年ぶりだよ 2days でやるのは。
へ
え、うん、
しかもちゃんとこう分けてやるっていうのがまたこう新しくて良かったです ね。
そ う、 そ、 う、 そ、 う、 そ、 う、ね、そうすると、うん、あの21世紀と20世紀と見事に分けられて、
うん、
もう21世紀の幕開けが、
はい、
もう山形幸男さんが昨日食べたであろうライオン昨日仕留めたであろうライオンを旗にしてみたいな、
うん、ね、
そっから登場みたいなね、
はい、
うん、であとプロジェクト .R のね、
うん、もう
全員の、スーパーセンターヒーローゲッターとかね、
はい、すっごい楽しかった。
もうやっちまっては全戦隊名乗りを。
すごかったですね。もう最後あの歌のところは、うん、あの歌手の方々よりもみんな目線はマスターに向かってましたね、うん、顔が完全にそっち。
いや、そんなわけごく一部のマニアックなファンの方々のためだけに、
見たい人が多かった。
そう、あの画面の横にこう手話通訳のようにねちょこちょこっと出てくるみたいな感じで。
いやいや楽しかったです。
なんかでも戦隊はね、なんかそういうこうね、
うん、
僕らもテンション上がっていく感じでね、出演者も楽屋でみんなすごい上がりまくりでいい感じで、
うん、
すごい楽しかったですよね、
はい、
うん、でまあそういったスーパー戦隊というね、日本のまあ文化、
う
ん、
文化
したらまあ、
ね、
もちろんこの日本のアニメは
もっとありますね。
クールジャパンの代表でございますけども、
はい、
まあ、その
文化の、
うん、
まあ、走りというか、
あ、もうある種ね、これはまだなかなかこれを超える作品がないですよ。ま
あ、
頂点といっても過言ではない。
そうなんだ、
うんうん、
そうか、
うん、
のそんな大和シリーズの出演者である。
そこで大和って言っちゃうんだ。
言っちゃったもん。とっとと言っちゃった。
言っちゃったな。
はい、猫社長の熱烈アピールにより私のお友達を今日は連れてきました。はい、声優の千葉由紀くんです。
あ、こんにちは。いや、まさか千葉由紀です。
はい、よろしくお願いします。はじめまして、どうも。
はじめまして、どうも、よろしくお願いします、
ね、はい、まあ、今回はレイナちゃんのお友達ということでね。
そうなんですよ、
はい、千葉由紀さんにお越しいただきましたけれども、
はい、
大和なんだ。
そうなんですね。 はい、びっくりしたよ出るって聞いた時は。
僕もびっくりしましたよ。
いいですね、今日はそういう質問なんかも来てますんで、
う
ん、まあ、大和はじゃあ、 あのやはりこう発信するまでちょっと時間かかるもんですから、
そうですね、
エネルギー充填を 120% にするまでは、はい、ちょっとですね、あの千葉勇気がまず 0% ぐらいからこう 10% ぐらい、
そうですね、 10% ぐらいになりますね、
はい、120% ぐらいいったところで、ね、大和の話したいなと思います。
じゃあまず 0% からスタートしたいんですけど、はい、どこで生まれたんですか。
岩手で生まれました。お、あ、正確には千葉で生まれたらしいんですけど。
そうなの。
そうなんですよ。
あら、千葉さんが千葉で生まれた。
千葉さん千葉で生まれたらしいんですよ、母親の実家千葉なんでね。
はいはいはい、はい、
でもね、うん、親父の方が岩手なので、うんうんうん、そっちの方にあの生まれてすぐ岩手の方にと。
そうなの、知らなかった。はい、ずっと岩手にいるんだと思ってた。
まあ大体物心ついた時から岩手は岩手なんですよね。
そう、
はい、
じゃあ 0%
岩手県のどちらですか。
最初に記憶があるのは、あの、うん、宮古っていう
宮古
と、あと太郎っていう、あのちょっと、うん、あの震災であのかわいそうなことになっちゃったんですけど、はいはいはい、ちょっとそこの町に住んでまして、はい、
そうだったんだ。じゃあいくつぐらいまで岩手には。
岩手には、はい、10年前だから、
うん、
9までいたのかな。
あ、そうなんだ。
そうですね、
逆算したら年は分かっちゃいました、
ね、そうなんですよね。
若いですね、でも20代いいな。
いやもう、ね、もう終わりに近づいておりますから。
いやいやいや、そんなことで終わられてたまるか。でもじゃあ少年時代はじゃあほとんどね、まあ、岩手で過ごしたということで、
ね、はい、
まあ、大自然に囲まれてというか。
そうですね、
結構外で遊ぶ子だったの。
そうですね、外で遊ぶ子でした、はい、サッカーばっかりやってました。
あ、サッカー
少年か、はい、今でもサッカーやってるもんね。
やってますね。
そうですね、そうなんですよ。
お、スポーツマンじゃないですか。
そうですね、確かに。じゃあちっちゃい頃はなんかあんまり家の中で遊ぶっていうよりもずっと外にいて、
そうですね、本当にちっちゃい頃は基本的には外にいましたね、うん、
じゃあ部活も、
部活はちょっと複雑な話になってくるので。
何何、
あのちょっとこれはあのもうちょっと深まってから。
あ、もうちょっと深まってから。今まだ
一桁だ。そうなんだ。あ、まだ一桁、
40% ぐらいエネルギーが充填されたら
行こうかなと思ってるんですけど、ちょっとね、
軽いところから、
軽いところから。
じゃあ一桁の時に喋れる話は何だろう。
一桁の時に喋られる話、そうだな、まあ、まあ僕の期限じゃないですけど、
うん、
あのまあこういう世界に入ろうかなって思って、うん、た時期が一桁だった気がします。
え、早い、
早いんだ、はい、はいはいはい。
そのそれこそ町の、うん、その遊んでたんですよ外で、
うん、
したらそのこうなんて角にあるお店っていうんですか、なんか、
うん、
魚屋さんみたいなところの、
ほいほい
ほい、あの玄関口というか、うん、勝手口が開いてたんですよ、うん、
おいおいおい、
勝手口が開いてて、その奥に、うん、当時だからブラウン管のちっちゃいテレビがあって、
はい、
ね、でそれがパーって光ってて、
うん、
でその時に、あ、僕は将来これに映る人になるんだろうな、
あれ、なんかこれどこで聞いたよ
って漠然と思ったんですよ。それが多分3歳か4歳の頃、
テレビに映る人になろうと思った
ってこと。そう、なんかテレビに出る人になるんだろうなってなんか思ったんですよね。
その時何が映ってたとかではないんだ。
多分ニュース映像とかだと思うんですけど。
言い方
ない からね。
ああ、だけどなんとなくそのテレビのこうブラウン管の光みたいなのを見た時に、
あ、ああ僕はあそこの世界の人になるんだっていう、なんか思いましたね。
本当にそういう人多いね。
そうですよね。
なんかあの頭にアンテナを持ってる人。
そうさ、あの僕は見てる側じゃない、うん、出る側だっていう、
もう名言、石原慎一さんが書いた、ね、しんちゃんが、
ね、
芸歴30年の石原慎一が書いた、
はい、
ね、
いやいやいや、びっくり。
この間のね、風雅直人さんもね、
そうですよね、同じ
こと言って、はい、そうなんですか、
やっぱそういう人っていうのはなんか、おぼし飯があるのかもしれない。
感じるんです
かね。なんか来たんでしょうね、
ね、子供の時にね、
こういう声がね、
ピピピピっていうのが更新したんだね、きっとね。あ、でもそういうのがありながら、でもまあどっちかというとじゃ大自然の中でこう、まあ、
そうですね、
走り回ってサッカーなんか
をして、はいは
い、じゃあ何、そういう外で走り回ったり 暴れてる感じで遊んでるだと、
ええ、
テレビアニメを見るとか、
あ、もう、ね、あの放送がなかったんですよ。
そうだ、今で
な
か
った の。
そうだ、
そうなんですよ、ね、ウルトラマンが見たかったんですけど、
はいはい、
あのウルトラマンエースが見たかったんですけど、あの衛星が映らなくてですね、
あの
見られなかったんですよね。だからあの本当に一軒ぐらい近所にあるレンタルビデオ屋さんで、あの訳も分からず仮面ライダーを借りてきた
りとか
見て、だからエピソードは何も覚えてないです。
はいはいはいはいはい。あ、なるほどね、
はい、あれはありました、ブラックの放送はありました、
カメラでブラックね、
あれはなんとなく見てたのは覚えてます。
おー、はい、そっか、 そうなんだよね。まだまだね。
そうなんですか。
今はそんなことないですよね。
今はもう全国ネットどれもね、もう全国ネットになったんで。
やっぱりね、昭和の時代というの
は、ね、本当ですよね。
やっぱりそこでまだ昭和なんだね。
そうなんですよ。
いや、よくね、あの、いや、僕地方だったんです、うん、あの 2局しかなかったんですよなんてお話を、
う
ん、よ
く本当そうです
聞くんでね、うん、でまさかなんて思ってて、で僕らもあの田舎が茨城県だったんで、でも関東地方じゃないですか、
はいはいはいはい、
だから基本的には東京と同じものをやってたんだけど、やはり当時いわゆる今のテレビ東京、
はいはいはいはい、
当時は東京
12チャンネル、
いわゆるこれローカル局なの で、
そうです、ね、
茨城行くともう映ってなくって、でえ、なんでないの、俺は夕方6時45分からの漫画の国が見たいのに言ったら、そんなもん映るわけねえだろいとこに一周されたけど、だけどさらにもっとね、
そうですね、
関東から離れていくと、
ね、大変
だな。岩手めんこいテレビとかまだなかった頃だよね。
めんこいテレビなかったですね。
ね、割と新しいですもんね、
はい、
ああそうだよそうだよ、
めんこいテレビとか、あの、うん、岩手テレビ朝日、はい、朝日テレビが出た時なんかも、
はいはい、
ちょっとした事件でしたね。
ああ、はい、そうだよね。
そう、もう朝の6時にエヴァンゲリオンとかやってましたからね。6時だったかな、6時だか8時だかにエヴァンゲリオンやってて、
はいはいはい、朝から重いね。
これ朝のアニメかなみたいな。
へえ、あのね、僕岩手に先輩がいるんで、
そうなんですか、
ね、花巻の人なんですよ。
あ、花巻、はいはいはい、
で岩手で、まあ、ずっと東京でそれこそウルトラマンとかカメラライダー、まあ、僕のアクションの先輩なん で、でずっとそういうアクションをしてて、で、まあ、やはりある程度年になった時に、まあ、親の面倒見なきゃってまあねこれは、
まあ、
で花巻に帰ったんですよ、は
い、
だけど向こうにいてやることがないからやっぱアクションやりてっつってでアクションチームを岩手で初めて作るぞっていうんで、それで岩手めんこいテレビがね、取材に来ましたよ。
で
盛岡の駅のところで、うん、ちょっとそういうお祭りがあって、そこでちょっとパフォーマンスやってくれって言うんで、でまだメンバーがねそっちの岩手にいないから、うん、おいちょっと大野手伝いに来てくれって言って結局東京から 5,6 人で、
ああなるほど、
行ってね、でそこで、アクションを、
うんうんうん、
本当にその、盛岡の駅のすぐそばでバババーンってやって、でちょっと岩手めんこいテレビが取材に来て、岩手で初めてのアクションチームですみたいな、しばらくやってましたよ、その後は。うん、だからその時になんか普通じゃん、東京と変わんないよねなんて思ってたんだけどやっぱそこへ、ね、到達するまで
が、そうなんです、到達するまでが本当に大変でした ね、
ね、
はい、でも東京十二ちゃんのアニメなんて本当に見られなかったですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうよね、
はい、全部ビデオです僕だから後追いで、
は
い
は
い、
レンタルするってこと、
はい、
あ、そうなんだ、
そうなんですよ、全部レンタルビデオです。
普通に映ってたアニメは何だったの
普通に映ってたアニメ、まずスレイヤーズとかやってたらしいんですけど、
あ、そうなの、
あの僕は知らないんですよ、その放送していたという事実を、うん、
はいはいはい、
あれやってましたよ、あの烈火の
炎
とか、
あ
のコナンとかね、
あ、コナンってどっちのコナン、
あの、あ、
名探偵コナン、
名探偵コナンとか、あのそういうメジャーどころの放送はありましたよ、
うんうん、
はい、
そうなの、そっかそ
っか、だからテレ朝日テレビができれば、まあ、当然ドラえもんとか、
そうです、ね、
クレヨンしんちゃんとかね、そういう流れ、
ドラえもんはやってたんですよね、
あ、その前から
なんかよくわかんないんですけど、
あの地方はね割とそういうところで買い取ったりするからね、一つのところでね、
はい、
フジテレビ系もやってりゃテレ朝系もやってりゃ TBS 系もとか日テレ系もね、
混ざって
る、ね、混ざってる、混ざってる、うん、からね、あ、だからそこを選択してね、こう、
そうなんですよね、
へえ、そうなんだ、いやでもその時に岩手にいながらもさ、うん、俺はこの映る側にいるんだ
って思
いましたね、
思って、
思って何かやろうっていう風にはなったの、
ならなかったですね、
とりあえずサッカーしてた、
とりあえずサッカーしましたね、なんせまだ3歳ですから、
そうだよね、そりゃそうだ、小学校に上がるんだもんね、
そうですね、
サッカー始めたきっかけっていうのはなんかキャプツバに憧れた、
ね
えか、あれもテレ東だ、
あ、でもキャプツバありましたよ、
あった
の、
ありましたか、
でもそれは僕が大きくなってからでした、
あ、そっか、
衛星アニメ劇場でした、
あ、はいはい、じゃあ随分後ですね、
そうですね、
じゃあサッカーのきっかけは、
父親がサッカーチームを持ってて、
はい、
持っててっていうか、あの、サッカーが好きで、あのコーチやってたんですよ、中学校の先生やりながら、
は
い
は
い、でその影響でサッカー一家みたいな感じになってですね、
なるほどね、
危うく僕の名前は千葉マラドーナになるとこだったんですね、
危ない、キラキラネームの走りになっちゃう、
キラキラネームの走りになるとこ
だった、そこまであのサッカーバカ像だったんですよ、
あの父親が生まれた時にこいつは千葉マラドーナだって言い放ったらしくて、あの親族一同の猛反発に遭いまして、
当たり
前よ、よかったね、勇気になってね、
よかったですね、本当に、
千葉にいたらそんなことなかったあの千葉は千葉でね、船橋とかね、市船とかそういうサッカー王国だったりとか、
あっちは当時習志野が強かったですからね、
はいはいはい、はい、 あの千葉っていうとね、あとね千葉の有名人、まあ、もちろん長嶋茂雄さんとかそういう人らだから、やっぱりこう野球とかね、うん、やっぱスポーツ王国だったりするわけですよ、うん、で僕らの世代だとね、もう千葉県で千葉というとね、うん、千葉真一、
あ、はい、
あ、千葉県なんですか、
千葉さん、千葉さん、千葉、本当に千葉さん、
千葉なんですか、
千葉生まれ、千葉生まれ、うん、でもあの本名は千葉さんじゃないんですけど、千葉真一さんは、うん、あの違う名前なんだけど、うん、だけど、僕らの時代は千葉という名前はやっぱりもう大ヒーローなわけですよ。あ、まあ、当時キーハンターってアクションものがあって、まあ、それで千葉真一さんが、まあ、テレビでも出てて、もちろん映画でも活躍してて、だからね僕ら大学の時に千葉っていう名前のやつがいたの、
あ、そうなんですか、
そしたらこいつがねとんでもねえ嘘つきでね。で、俺さ、千葉真一の親戚なんだよ。って言うわけ、言うわけ。で、もううちの大学、バカだ、みんな騙されてんの。おい、知ってる？千葉ってよ、千葉真一の親戚なんだぜ、とか言って。で、俺は一言言っちゃうんだよ。え、千葉さんの本名前田だけど？
嘘ついてんじゃねえよ。
嘘ついてんじゃねえよ、バーカ。こっちはその千葉さんの事務所に出入りしてるやつなんだから、ジャパンアクションクラブに出入りしてんだよ、お前。わかるわ、そんなもん。チャラかった覚えがある。でもね、でも憧れの千葉さんっていうね。うん、で、あの、千葉茂さんも。
あ、はい。
だから、そうですね。
ま、千葉真一さんに憧れて、あの、千葉茂っていう名前にしたってい
う。そうなんですね。
これご本人から伺いました。で千の葉っぱが茂る、そういった役者になるんだってことで、うん、千葉茂って
かっこいい
芸風とは打って変わってないですいやもう師匠だから言いたいこと言っちゃったんですけど、うん、でも本当だから千葉さんっていう名前は、ね、すごくこう僕ら憧れのね名前 で
珍しいんですかこっちの方で千葉って、
そうね、
私も知り合いで千葉さん、
めったにめったに会う名前ではない、
そうなんですか、
でもまあ人生に、まあ、何件かはあるけれども、何位ぐらいだろう、100位以内には入ってるかな、
どうなんですかね、
これネットで調べると結構面白い、あなたの名字はない
んですね、そうなんですよ、私も調べたことあります、貝原、
貝原はいないでしょ、
貝原いねえだろ、
でも意外といたんですよ、
いた、
意外と
何百位ぐらい、
あ、いや何百じゃなかったです、
あ、やっぱ何千
何千だ
何千でした、
そりゃそうでしょうね、
この間なんかのドラマで貝原って、
あ、ね、都市伝説の女でガンダムマニアの博士が貝原博士だった、
貝原博士だった、
あ、濁っちゃったと思って、
貝原ちゃんと思ったら貝原って言って、そうそう、いきなりあのガンダムの、
そうですよ、
ね、それこそ
あまりいないので
神うさぎ出てきちゃびっくりだった、
一緒の名前の人見るとすごいテンション上がっちゃいます ね、
珍しいですよね、
うん、それは貝原さんだったね、
そう、惜しかった、
貝原駅圏みたいな、
そう
ね、そっちだよね、
千葉って珍しいんですね。
多かった周りに。
あ、千葉だらけでしたよ。
あ、岩手は千葉だらけなの？
岩手、宮城、千葉だらけですよ。
そうなんだ。
はい。だって僕高校の時クラス8人千葉でしたよ。
そんなに千葉いる？
うち男子が7人でした。
はいはいはい。
ちょっと待って待って。7人中。
あ、8人中7人。
あ、そうですね。
男子で。
男子、でも10人中7、8人千葉でしたね。
千葉村なんだ。千葉町。
千葉町でしたね。珍しくないんですよね千葉って、
あ、じゃあそっちの方には多いってこと
ですか、多いですよ、
だお父さんの方が岩手だから、
う
ん、そうだよね、
そ
っち系ですよね、
す、
はい、まあ、むしろ千葉県でっていう、
そうですよね、
うん、でも、うん、千葉の千葉さんっていうのはね、割とでも、あ、宮城とかにもそうなんだ、
そうですね、まあ、多分あの、うん、千葉の方から、
はいはい、
あの房総半島からなんかその昔、うん、
はいはいはい、
なんかそのそれこそ坂の上のためらまろみたいなやつらがなんかこう挙兵して連れてった連中が土着したのが千葉生だっていう、
ああ遣唐使系が、
なんかそういう話は聞いたんですけど、ね、果たしてこれが真実かどうかはわからない、
ね、信じる信じたよ、あの次第です、都市伝説、
都市伝説
今日それで押す、それで押す、
それで押しますか、
ね、それでじゃあ、少年は、勇気少年は、
勇気少年は、
で、うん、中学校にも入って、そろそろ話せる？あのね、そろそろパーセンテージ上がった？
ここから重くなりますよ、俺の人生。
さあ、どんとこい、どんとこい。
どうした、どうした？
いきますか。
うん、
ですね、まあまあまあ、まあ、小学校から、
うん、
私の戦いの舞台は内陸に移るわけです。
内陸？
あの、一ノ関の近く、
うん、
一ノ関と花巻の間ぐらい、水沢っていう、
は
い、
水沢、は
い、今、奥州市になったんですけど、
はい、元小沢一郎王国ですよね。
はい、はい、そうです。うん、あと、千正男とかね。
はい、
そうそういう、あの、そこに移るわけです。で、まあ、まあ、まあ、小学校時代は平穏無事に過ごしまして、中学校に上がりまして、その当時流行っていたのが、安室奈美恵とスピードとグレーといじめだったんですよ。
うわ、最後にちょっと。
最後すごいの
嫌なの。
そうそうそうそう。
そうなの、
ラルクも流行ってたけど、いじめも流行ってたんですよ。
ラルク反射での、
はい、
いじめ。
いじめ。いじめ
で、ラルクはいじめないけど、
うん、そこそこきついものに会いましてですね。
うん、
私、あの、中学校、あの、2学期でリタイアいたしましたので、
うん、
あの、
そうなの？
そうなんですよ。
あららら。
制服の、 そういう甘酸っぱい中学生ライフとかやってみたかったなって
思いながら、
でもここで、うん、ここでようやくテレビ欲と、うん、この今の仕事がつながるわけです、
うん、あ、そうなんだ、
はい、ここで僕は学校に行かなくなるわけです、うんうん、学校に行かなくなるとどうなるか、時間が余るわけですよ、
はいはいはいはい、
そうすると僕は何を始めたか、レンタルビデオに通ったわけですね。
ああ、そこでね、またね、
するとどう見る、
そう、ガンダムとスレイヤーズにハマりましてね、
あ、
はい、
あ、もう
それもうそっからもう中二ライフが始まるわけですね。
中二に中二ライフが始まった、
中二ライフが始まりまして、
そうなんだ、
毎週このほぼ毎週のようにこのレンタルビデオに貼り付きまして、
うん、
あのゼータガンダムを1日おきに借りてきて見てみたりとか、
うん、
もうあんた何回目ですかみたいな感じでスレイヤーズを5週ぐらい見てみたりとか、
うん、
そういうあの毎日になりまして、ここで、あ、声優というものが世の中にはあるんだと、うん、
はいはいはい、
これはいいんじゃないかと、うん、僕はアニメをやる、やりたいんじゃないかと思って、
うん、
でそれでまあそういうもんかと思ってこう過ごしてた時に、番組名とか出していいん
です
か、当時ね、はい、ラジオでやってたあの林原めぐみの東京ブギナイトっていうのがありまして、それをね、
うん、
聞いたですよ、
うん、
たまたま、
うん、
9時ぐらいにやってて、
うん、
なぜ9時だって話なんですけど、
う
ん、夜の9時ぐらいに、水曜夜9時とかにやってて、
ね、
でおーっと思って林原めぐみだって思って聞いて、そっからもうのめり込むように、
うん、
あ、俺は声優になるんだでなったのが14の頃ですね、
うんうんうん、
はい、ここでつながるわけです。
そうなんだ、は
い、確かにその重い部分の ね
重いでしょ、しか喋れないですね、
だけど、
うんうん、
いや、あの、まあ、まあ、いじめとかってね、うん、まあ、大なり小なりね、まあ、いろいろあると思うんだけど、うん、その中で、まあ、ある種、まあ、ちょっと不登校っていうね部分かもしれないけど、うん、 でもそれを見事に克服してプロになっちゃうってすごい、
そうですよね、
ここがだから違うのよ、
うん、
で結構その、いや俺はもういじめにあっちゃったから、で俺はもうあれだよ、うん、まあ、リタイアしたよ、うん、で俺はあれだって、例えばそのまま引きこもっちゃって、
うん、
もうどれか20代で30代までもうそれこそずっとなんか親にさすねかじってというかさ、
うん、
パラサイトなんとかとか言ってね、いるじゃないですか、なんてやつもごちゃまんといるわけですよ。
そうですね、
だけど自分がそういう風にあったな、でもそこで出会って声優か、俺いけるんじゃねえのっつって、そして勉強してさ、
うん、
おいでなってるっていうことが、
ちゃんと仕事してる、
ここがすごいよね、
だから、うん、でもなった瞬間本当にびっくりしましたね自分で言うのもなんですけど
なったみたいな、
おーってお ーもう、もう壁の薄いアパートの中で反響するような声出しましたからね、
なりたい人はいっぱいいるし、アニメを見てる人もいっぱいいるし、う、同じようなこう気持ちになってね、うん、見て私もやりたいなって思っても、やりたいなだけどはちょっといっぱいだから、
うん、
うん、
まあ、そこで行動したことは、まあ、昔の俺を褒めてもいいかな、
そうそう、
昔の僕を褒めてあげてもいいかなって思うところ、
こ、
ね、
の辺をぜひ、ね、今こう聞いて、
うん、
例えばやっぱりこうどうしても消極的な人とかね、うん、まあ、あると、まあ、こうジャイアンみたいなやつにさ、うん、ああって来られるって怖いじゃない、うん、その時に どう克服するか、
うん、
で間違ってもそのね、いけない選択なんかはしちゃいけないとか、例えばさ、
うん、
絶対自分で自分をねこう褒めることはいいよ、うん、自分で自分の命を絶ってはいけないとかあるじゃないですか、うん、でもそれ、そういうところをね、こういうちゃんとした人に、ね、言ってほしいと、
うん、
よくぞでも頑張ったよね、
うん、
すごいなと思う、
どういうなんか心境の変化っていうかさ、うん、あったのかなとか、
どうなんですかね、
ね、だ中2でしょ、14歳で、
14歳で、
まあ、でも自分の中で、まあ、学校はあれだったけども、
う
ん、俺は声優になるぞと
って思ったのね、
そ
っ、ね、からの千葉由紀の快進撃はどういう、まあ、まずどういう努力をしてったかってことだよね、
うん、うん、うん、特に努力ということがあったかどうか分かんないですけど、
あるんだよ、
ま
あ、
それ
本人出ちゃうから、まあそれ本人出れちゃうからね、
あ
れだけど、
でもあの、はい、市民系のとか、あのなんか地元土着のアニメを作りますよみたいな、
うん、
そういうなんか、
はいはい、
あの、まあ、当時はインターネットの流行りでしたけど、そういうのがよくよくあったですよ、そういうのに、まあ、ちょこちょこ応募してみたりとかはありましたよね、
はい、自分でその声取って応募したってこと、
あのなんか、うん、あるんですよ、原稿がホームページに載ってて、
はいはいはい、
これを取って応募してみてくださいみたいなのがあって、それで、まあ、それに応募したりとかはしてましたね、
はい、
え、それはもう何歳ぐらいからそういうことを始めたの、
14、本当に14、15ぐらい、
えらい賢いよ、
うん、
もう14、15、厨房でしょ、
そうです、
何してたの、
私何も考 えてなかった。
何もしてねえよ。
何もしてなかった。
あので友達でもほら女の子とかで、あのクラスで漫画描いてる子とかがいて、うん、で卒業アルバムの時になんか卒業する時に、あのサイン帳とかっていうのをこう回すと、私めの本が出たら買ってねとか言ってなんかこうイラストとさサインかなんかしてあげてさ、でいいなこういうことできる人はなんかぼーっと見てたぐらいで、全然何の自覚もないまま高校行っちゃったけどさ、でももうすでに14歳にしてそういうね、こう自覚してってすごいな、
ね、あれはやってた、
うん、
あの絶対に声優志望者は最初に通る、
うん、
あの漫画を読んでみる、
お
声を出してみる、
音読して、
ね、とりあえずセリフを言ってみる、
やってた、
それはやってました。
なるほど、ね、はい、自主練から始まって、
うん、みんな通ってると思うこれは。
でもまだほら独学ですわね。
そうですね。
具体的にどういう風になったのかな。
まあ、岩手に行ってさ、岩手に行って、
う
ん、で独学で、まあ、ね、なんか漠然と声優になりたい。
そうですね。
でもその行動を起こすため、まあもちろん東京に行かなきゃいけないっていうのが一つあると思うんですけど、うん、そこのきっかけっていうのは、
そこのきっかけ、まあラジオのつながりで、うん、あの林原めぐみの東京ブギーナイトの後に、
はいはいはい、
これは放送権が少ないので知ってる人はあんまりいないかもしれないですけど、はいはいはい、小森まなみのポップンパジャマ愛っていうのがあって。あれね、あれね、すごいですよね、
あ
れね。
あ、そう。
あの破壊力たるや。
ああ、
で、そう。なんか、その時間濃かったんですよ。
はいはいはい、
はい。で、濃いなーって思いながら聞いてて、
ああ
そこは、あの、僕の母校ですけど、
はいはい、
あの、アミューズメントメディア総合学院の生徒が出てきて、謎のコマーシャルをするんですよ。
はいはいはいはい。
それで、僕はその当時、うん、その知ってる学校、うん、学校とかって、
はいはい、声優さんの学校ね、
そう、うん、で日慣れとか、うん、日慣れと弱に、
うん、あ
と AT1、うん、の演技研究
所、うん、
青二塾とかそれぐらいしか知らない、
まあ
そ
こら辺有名だもんね、
あれよく調べてるよ、そんな子ね、高校生ぐらいなんか、
そうですね、
すごいすごい、
それで、
はい、
まあ、その時に、はい、アミューズメントメディア総合学院という選択肢が、
うん、
出たわけです、
ドーンと来たわけだ、
ドーンと来たわけです、
で、
いろんなとこに資料請求をして、
うんうん、
1から4だ結果、
うん、
一番誠実そうだなって思って、
なるほど、
それでもう俺やっからって言って、
はいはいはい、
僕やりますからって言って出てきちゃった、
そうなの、
あのプレオーディションみたいなのがあったりとか、
うん、
あの体験入学があったりとか、
あ
まあ幸いにもね母親の実家が千葉なんで、
はいはい、
ドワーって出てきて、
そうですね、
参加してみたりとかして、
うん、
まあそれでこっちに来ましたね、まあうちは幸いにも親の反対がなかったので、
ね、それよかったです、はい、まあ、そこをどうやってね、
そうですね、
ダマクラカスじゃなくて、
そうな説得してね、
説得するから、
そうです、そうです、
諦めさせるから、
そうです、諦めさせるか説得、
説得するから、ダマクラカス
ちょっとうまいこと言ってもらったんで、
そうそうそうそう、あ、じゃあスムーズにね、
そうですね、
うん、
やりたいから行ってきな、うん、みたいな、そんな感じで、
そうだったんだ、
はい、
それがよかったね、
でもその、うん、また学校とも出会えたのもね、
まあ、そこはまだ
ぶっちゃけ先生、いい先生多いから。
多いですね。
あの、ほんと現場主義だから、うん、もうね、現役でやってる人たちがそのままやってるからね。なんかあったらもうそのまま話もできるし、で、僕のヒーローショーの、あの、MC のお姉ちゃんはね、結構みんなアミューズメントメディアの出身多いし、僕の仲間内にもね、卒業生いるし、うん、で、まあ、どっちか仲間内だと先生が多いけどね。
あ
ね、あ、そう。
そうですね。
あ、それでアミューズメント来てね。エビスに通ったわけだ。
エビス通いましたね。
はい、エビスの駅のすぐそばの。
そうですね。
またすぐそばね。
ね。
通いましたね。
じゃあもうそれはその時にもう、まあ、千葉に出てきて、うん、ってこと。
あの一人暮らしをしようと思って。
うん、
しかも、
はいはい、
でそれでまあ一人で、
うん、
全部やろうかなと思って、うん、その時そうでしたね。
偉いやな。そっか。そして東京出てきて。で、学校で勉強して、
う
ん、とはいえさ、そのみんなやっぱ全国から来るわけじゃないです
か、いっぱい来ますからね、
はい、
でもその学校にドワーッと集まって、うん、これが全員声優になれるかったらなれねえよこれもうね、
はい、
これ昔ね、あのチャフーリンさんがやはり自分が養成所に行った時に、50人ぐらいのクラスだったのかな、うん、そしたら、まあ、チャフーリンさんもその中の生徒としてね、うん、そしたらその時の先生が会場をバッと見て、まあ、会場のクラスのね教室をバッと見て、うん、まあこんだけいる中でプロになれるのは一人だっていうふ
う
に、まだそのまあ50人クラスで一人なれたらいい方って言ってて、そしたらあの後にそのチャックさんがその話をしてたら、思えばあの時同級生で結局なったやつ俺しかいないんだよ おっていう、
まさに
まさにその一人がチャフリンさんだったんだなっていうことなんだけど、うん、だからそのぐらいまあ倍率というか、まあうん、みんななりたいとか予備軍とか、ね、声優の卵ですとかっていうのは簡単なんだけど、うん、そっから本当になる人ってやっぱり本当にその一人なんだけど、うん、それをねよくぞよくぞここまで
もぎ取って ね、
うん、そこのもぎ取った感を どんな感じでもぎ取ったのかをじゃあ CM の後に。
ショッカー王の秘密基地へようこそ。今日は僕千葉由紀がお邪魔します。なんていうかそんな感じです。
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー王の秘密基地へようこそ。今日は若本のりおじゃなくて千葉由紀がお邪魔してます。
はい、というわけで
いいね、今日はレイナがして
くるんです
よ。
はい、してるほどでもない、そうでもないけど、いやいや、この千葉区のどうやってプロの声優になったかって、
今千葉区の経緯説明した。
千葉区の経緯は何も説明してないので、あのこれはあだ名です。
あ、まあ、
千葉、なんで千葉区だっけ。
あの真心、それこそ真心18番勝負 で、
あの私とあの千葉くんが共演した舞台で、うん、そこの舞台ではみんなあだ名をつけようという、
つけよう、
そうなんです。なので私のことも千葉くんはなんて呼んでる。
レインヌ様。
様はいらないんです
レインヌ様。
そうです、レインヌってあだ名なんですね。
レインヌ、
僕が勝手にサマをつけています
。あ、
千葉くんは千葉くんだけど、うん、
なんで千葉くんなんでしょうね。
タバックっていうスタジオがあるじゃないですか。あ、うん、まあ、そこからタバック、うん、チバックみたいな、そんな曖昧な付け方ですね。
そんな感じです。
それをずっと呼んでしまっている、
okay、 いや、はい、老舗のスタジオだからいいよねいや、いいのかいいのか
というわけで、あのみんなチバックって呼んでね。
チバックだよ、
チバック
だよ
というわけで、チバックがどうして今のこの状況になったかっていうのをもっと具体的に知りたいなと思ってます、う
ん、面白い話はないぞ。
え、あるある今十分来たよ。
来て、そろそろ 60% か 70% ぐらいまで。
本当来た、
溜まってきたかな。
あ、いい感じ、感じ、
いい感じ。
そう、養成所に入りました、うん、
入りました。
いっぱい生徒いるよね。
いましたね。
どのぐらいいた。
40人クラスが4クラスだから106。
結構すごい時期だもんね。
かけるぐらい
学校に入った時、ね、
あ、でも僕の子入ったたちもっとすごかった、
ね、もっと多いの。
はい、
そこでさ、どんな風にしていった、
は
い、
非常に尖ってましたね。
あ、そうなんだ
私養成所の人間関係はぶっ壊れていた自信がありますので。
わ、あ、じゃあもうすごいトゲトゲしかったんだね。
そうですね、
そのプロになるためにね。
なんか、うん、なんか仲良しごっこって違くない。
あ、それは私も同意見だった。
思ってて、でもみんな仲良くしたかったのかな。でも今思えばまろやかに仲良くしておけばよかったなってちょっと思いますちょっとあの頃の僕はちょっとエキセントリックでした。
まあ、みんな、ね、言ってみればみんながライバルだしね。
そうですね、はい、もう私の学校も、まあ、私の学校というかクラスも、うん、やっぱりそういうクラス2クラスあったんですけど、うん、40人ずつぐらいのクラスで、うん、A クラスは仲良しなチーム、はい、私 B クラスだったんですけど、はい、B クラスはちょっと変わり者の多いチームで、はい、やっぱりなんていうの、その競争率が激しいというか、はいはいはい、まあ、仲良くはしているけど、うん、いやだって別に仲間だけど、
う
ん、ライバルでしょみたいな感じがすごかったので、
ね、
まあ、
ぶっちゃけ蹴落とさないと ね、この役が一つ来たらこの役を誰が取るの
って、ね、そうです、そうです。でオーディションも結構まめにあったので結構、
うん、みんなで桃太郎を8人でやりましょうなんていう幼稚園のお遊戯とは違うんだよみたいな、
ね、なんでシンデレラが10人いんだみたいな、
いるんだみたいな、
そういう話じゃない、
なんで手つないで一緒にゴールするんだよみたいな感じの、そうそう、幼稚園じゃねえんだ。
主役もいれば一言しかない人もいる、しかも出れない人もいるっていうのが普通だったので、そういう感じでしたよ。
まさにじゃあその中でとんがっていた千葉由紀は、
ね、ちょっと今でも嫌われてると思いますね同級生からは。
あの野郎ヤマト出やがってよみたいな
あ、でもヤマト同級生も出てたんですよ。
あ、本当に、
はい、赤羽健二、青鬼の、
はいはいはい、
彼は1年生の時に同じクラスで、はい、
すごいじゃない。
本当に遠回しな再会をしまして、まあ、嬉しかったですね。
いいよね。でもそういうところでやっぱ勝ち取った者同士のさ、
そうですね、
あ、お前来たかみたいなさ、
そうなんです、同級生と現場で会いたい、
本当に、
うん、それは思いますね。
まあ、でも50人のうち1人しか出てなかった
ね。そうなんですよ、
チャフリンさんは同級生に会えないそうです。
そうですね
いないからね、
会えなかったそうですね、う
ん、でも その、うん、そう養成所から即仕事をもらえたわけじゃないんだよね、
うん、そうですね、
うん、
でも僕スルッと抜けちゃったんで養成所からは。
あ、そうなの？
あの、まあ、2年間なんですよ、
うんうんうん、
で2年間やって、うん、2年間のその最後の12月から3月ぐらいまでの間にオーディション、事務所オーディションたくさん受けるんですけど、うんうん、僕1月末ぐらいの段階で受かっちゃったんで、
う
ん、あの、あんまりそんなこうスルッといっちゃったところなんで、そこに関してはあんまり、うん、あの聞かれても言えないっていうところが正直
初めてやったお仕事は何だったの？
BL でした
BL でしたか？
BL であ
、猫の尻尾の受付嬢たちが反応していたやつですかね。なんか何人かその聞いていると、
あの
言ってましたよ。
そうです、ね、
さっきでもマニアが来た時なんかポロポロなんか
あれは BL じゃない、あれは BL ではないやつなんですけど、でもなんか
マニアは健全なんだよ。そうか
でも本当に早い段階でね、
この後で受付行くと結構
そうですね、あ
のキャーみたいな感
じ教えてもらえるかもしれない
、はい、そう割と早い段階でデビューさせてもらったんで、うん、本当に事務所に入ったのが一応まあ書類上4月なんですけど、
うんうん、
3月中にそのまま BL の現場入れてもらったりとかしてたんで、は
い、すごい、
うん、まあその辺に関しては本当にあのどうしたらいいんですかねっていろんな人に聞かれるんだけど、分かりませんとしか答えられない、
う
ん、
でもそれは多分養成所の時に、ま、言い方はとんがってたっていうとあれだけど、うん、そのすごいこうアンテナ張ってこう張り詰めてた分、うん、早くありがたい話が来たってことなんじゃないかな、
まあ、そうなんですかね、うん、なんかでも本当なんかこれ受かんねえだろっていう事務所のオーディションに受かってしまったので、
うん、
なんか あれ受かったよって来た時は自分でもびっくりしましたね。フルスの話をしていいのか分かんないですけど、
やっぱりあるから今があるわけだし、
若干自慢っぽくなっちゃうしな、うん、
いや
自慢したらいいじゃん、
自慢しちゃおうかな、
いいよしていいよ、うん、
もうガンガンしなよ、潰してやるから
いや
ネタ
はい、ね、フルスメディアフォース、
うん、
あの平川大輔さんとかね、
あ、はいはいは
い、いるところであの、うん、なんかその当時30人ぐらいの事務所だったんですけど、
はい、
なんかオーディションに100何十人集まったんですよ、
うん、
なんだこれみたいな、
はいはいはい、
溢れてるぞと思って、
うん、
でその日バーってやって、
うん、
であの2時をやるから、はいはい、当日中にって言われて、
うん、
残ってって、あ、残したって言って残ってやったら、うん、次の週ぐらいにおめでとう受かりましたっていうメールが来て、おおと思って、何人取ったんだって思ったらうちからは3人だったんですよね。
おお、
じゃあ100人中の3人、
110何人中の3人、
おお、
これは自慢しようよ、
うん、自慢していいよ、
yes! Yes!
110何分の3の男です。
お茶飲め、お茶飲め
飲んでる、本当に飲んでる、
おーい、あ、ちゃん、
話し合った、おーいじゃないです、
おーいじゃなかった、
違った、いや、残念、
そしてじゃあオーディションも買って、うん、そしたらじゃあもうプロの道で、
そう、ね、そっからは、はい、そうですね、
あ、じゃあそれこそじゃあまさかと思ったのがやった、それはさっきの薄い壁 で、
ね、
デビュー決まったみたいな、
やった
ーっていう時ふーってなりました、
で現場にも行き出して、
現場にも行き出してい
ろいろ仕事して、
そうですね、
まあ
制作会社もついてたので事務所に、
うん、そうだね、
1年目は大体 BL でしたね、
へえ、
はい、脇の方でね、
うん、いやでもね、そうやって
最初は、ね、
数こなしてね、場数をこなしてやっぱり現場を生むっていうのがね、一番まあ役者としてはね、うん、いいことだから、でもそれは恵まれてますよね、
恵まれましたね、 あの頃もうちょっとちゃんとやってればいい、よかったなって振り返って思う
これから
はありますけど、まあ、これからですけど、
これからまだまだ年齢充填まだ今 70% ぐらい
ある、そうですよね、そうですね、
まだ波動砲出ないよ、
まだ
波動砲出る前に私と千葉くんの出会いがあるはずですからね、
おさあここ
あ
さあ、そうですよね、そんな中
、うん、私と千葉くんは出会ったんだよね、私でもまあさっきちょこっと喋ったんですけど、うん、真心18番勝負さんという、
はい、
舞台で一緒になったんですけど、
うん、
初めて、それが3年前なんだよね、
そう、
ね、
それが2010年、
2010年らしいんですけど、
3年前、
うん、で初めて千葉くんに会った時の印象は、はい、うん、なんかちっちゃい少年がいるっていうイメージ、
あんたもちっちゃいだろ
違うよ、そのせいじゃないから少年のような少年がいるっていう
言い方若い子が高校生みたいな、
ね、なんかさ、サッカー少年がいるっていう印象だったんですよ、
おーおーおー、
役もねサッカーボールずっと持ってた、まあ、
てたおーお
ー、そうなんですよ、で私途中から、
うん、
その舞台に、
あ、そうでしたっけ、
そうだよ、最初からはいなかったから、途中から
入っ、があったから、
そう
だ、
うん、もうできてる輪の中にポイって入った感じで、うん、
はいはいはい、
うん、そうなんですよ、そこでなんでこんなに仲良くなったかについてはちょっと覚えてないんだけど、
そうですね、
うん、 なんでだったんだろうね。え、千葉君、私のこと、
僕が一方的にレインヌ様に好意を抱いたことは確かだと思いますよ。
本当、私好印象だった。
はい。
マジで。
美女に弱いんで。
美女。
見る目、見る目があるね。さすがだね。
あとね、ちっちゃい女の子好きなの。
ああ、
そういう意味じゃなくて、身長がね。
わかるわかる。
身長がね。
わかるわ。
わかった
わ。よかったよかったよかった。よかったよかった。
私は幼女じゃない。
そうか、ロリコンかって違うよ。
違う
違うっつって、
違う
っつってんのに。そうそう。いいね。
でもその時のね、舞台のあの仲間は結構みんな仲良しで、同世代ぐらいの声優さんまだ始めて頑張ってるんですっていう人が多かったんですよ。だからやっぱりね、悩みとかも一緒で、あの飲み会しても結構話も同じような悩みがあったりして、今でもねみんな仲良いもんね。
そうですね。
みんな勝ち取った人たちはいいよね、仲良くなってね、こうね、ね、これからやろうって時に先に仲良くなっちゃうよりも専門学校とかさ、
あ、そうですね、
なっちゃうんじゃなくて、
やっぱりそれぞれ現場に出て、ね、いろいろ思ったことがある仲間内で話せた方が、
やっぱみんな勝ち取ってきてさ、そういう人たちならではの特権だと思うしね、やっぱここまで上がってこれなきゃダメだろっていうさ、それをちゃんとみんな上がってきてんだからすごいよな。そして一緒にこう、ね、舞台にしてしたら、こうそしたらそこに猫社長が、
猫社長が、うん、まあ、その猫社長と会う前に、うんうん、あの
いろいろ、ね、
いろいろ何回かイベントとかで会う機会があって、まあ、さらにちょっとずつ仲良くなったりしていて、でそしたらあれですね、千葉くんから、あの宇宙戦艦ヤマトに、うん、あの出ることになったんですってちょっと教えてもらって、
はいはいはい、
え、嘘すごいってなりますよね、宇宙戦艦ヤマトかいって思って、はい、でもすごいと思いつつ、私はあの元のヤマトをあまり知らなかったので、
あ
の、
ね、
どんな役って言って、太田っていう役なんですって言われて、ふーんって言って、前の知識もなく見て、で、あの、まあね、飛行機乗りかなんかの一人かなって思ってぼんやり見たら、あれ、なんか沖田艦長と同じところにいるってなって、もうすごいってなりました、それすごいじゃないみたいな、
ね、びっくりしましたね。まさか小太りの役で受かるとは思わなかったですね。
太田って聞いた瞬間、僕らその旧作だけども、あの太田だから、あの太田からあ、本当この太田だっていうね、
本当に、
ね、
あの僕ね、オーディションはみんなの古代をやるんですよ、最初に。
そうなの。
そう、みんな古代をやって、はいはい、あの女の子は森幸をやったらしいんですけど、みんな古代をやって、でそっからじゃあこれやってみて、これやってみて、これやってみてみたいな分厚い資料をめくりながらやったらしいんですけど、あの制作の方が当日行ったら、今日は監督乗ってるんで皆さんたくさんやると思いますから頑張ってくださいって言われて、で僕もよっしゃたくさんやるぞって思って行って、古代やったら、太田まで飛んでって言われて、太田っつって、こうやって、
いっぱいめくるんだね、その感じね、
これかっつって、随分後方まで来たけどこれかって言って、はい、じゃあやろっかって言われて、およしとパーってやって、はい、ありがとう、お疲れ様って言われて、えーみたいなね。
あ、そうするともう落ちたって思うよね、2
つで終わりかって
言われて。監督は、
はい、
え、それは伊豆淵さん、
伊豆さん、
あ、
はい、
伊豆淵さんが監督ってすごいよな。もう
ファンクラブに入ってた人ですからね。
あ、本当に
ヤマトが本当に大好きな方なんですよね。
ヤマトファンクラブに入ってた人です
ね。そうそうそうそうそう、そういうことね。あの、もうでもまあ確かにアニメの世界ではあの方がもうそういう、まあ、年回りになるんだなってことも、サンライズのね、やはりやられメカというのはもうほとんど伊豆淵さんが書いてて、まあブチメカなんてね、やられメカのことを別名ブチメカなんてて、一位スーパー戦隊シリーズのデザイナーもずっとやってたから、
へえ、
あとあのバイオマン、チェンジマン、あの辺はぶっちゃん、
あ、そうなんですね。
もう、まあ、あの、あえて僕ぶっちゃんって言っちゃうけど、
はい、
あの、僕のいた会社にイラストレーターとしてずっと来てた方だったから、で僕入社した時に宇宙社長が、まあ、この会社はな、デイリーのやつでも今な、すごい、伊豆淵豊かってな、すごい、あの、絵描きがいるんだよ、で、これは今サンライズのな、ロボットのあれも全部やってんだ、なんて話を聞いてて、で、長濱忠夫監督のもとで、いわゆる敵キャラをもう毎週全部描いてたのが伊豆淵さんで、で、その、あとぐらいに、まあ、僕らはその僕の先輩たちがみんなあの友達同士なんで、もうそこで、おい、ブチ飲み行くぞってやってるのを横で見てた口だから、あ、ブッチャンブッチャンなんて、本当向こうの先輩なんだけど、でもブッチャンって呼んで OK みたいな。で、そしたらある時に、あ、大野くん今度さ、戦隊物売りやんだよねとか言って、で、悪者を全部書くんだとか言って、その場でシャシャシャシャシャっとね、 あのバイオマンのメカクローンとかそういうのを書いてくれて、で次の年もなんか、ね、新宿の喫茶店で滝沢でパッタリ会って、あ、ぶっちゃん何やってんのって、あ、ごめんまだ見せらんないって言って新番新番とか言って、で後で聞いたら新番組のたら電撃戦隊チェンジマンの敵のセイオーバーズルだとかヒドラー兵ってのがこうあんだよとか言って、それのキャラクターを一年全部書いてたんだよね。だからそういうアニメ的なああいうシャープな線を戦隊ものに持ってくるっていう時代だ、その時。
ああ、そう、なるほど、う
ん、それのデザインをだから伊豆部中だからそれやってたから、ほらずっとデザイナーの人っていうイメージがずっとあって、うん、それが監督するっていうからすげえ、ね、やっぱ好きこそものじゃないけど、うん、でもそれだけのやっぱりキャリアをアニメ界行って、うん、ね、あれしてきた方だから、
う
ん、でな何よりも愛があるから、そのヤマト愛が、
ヤマト愛半端ないですよ、
ね、だからもうね、見に行った時は映画でとにかく7章まで見に行った連中がもう行ったやつがまずもうね、親父が泣けますっていう、うん、もう親父たちがそこかしこで泣いてるんだよねっていうね、
本当に愛が溢れすぎてて、もうどうしようかみたいな、
うん、
うん、
ね、
だって詳しいんだもん、
そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、ファンクラブ
もうすごい詳しいんだもん、誰よりも詳しいんだもん、あの人、
その人が監督やってんだから、すげえやな、やっぱり、
うん、ちょっとそんなヤマトに関するお便りがですね、
はい、そろそろ 100% 超えた頃なので、
そろそろいけるかなみたいな、そうなんですよ、ちょっといっぱい質問が来ていまして、ちょっとじゃあ順番に紹介しますね、
はい、
埼玉県もさきちさんからです。マスターレナさん、千葉さん、こんにちは。
こんにちは。
男なら誰でも宇宙戦艦ヤマトに乗るのは夢だと思います、うん、そんな夢を叶えた千葉さん、羨ましいです。
イエイ。
ところがところがせっかくヤマトに乗れることになったのに、うん、千葉さんはヤマトから降ろされるかもしれないような大ピンチだったと聞いたことがあります。そのあたりのエピソードをじっくり教えていただけませんでしょうか。あと、これから出演してみたい作品とかもありますかって。
うんうん、あ、大ピンチでしたね。
大ピンチでした。
あの
後から聞いたけど、
危うく危うく宇宙に行けないんじゃないかっていう大怪我をしまして、あの本当の怪我をあの、うん、しまして、あの、
はい、
アキレス腱をね、
はいはいはい、
切ったんですよ。
あら、何でもサッカーやってて、
はい、
分かりやすいな、分かりやすいな、おーおー、
アキレス腱を切ったんですよね、うん、それであの、うん、治りかけぐらいの時に、
はい、
受かったよっていう電話が来て、
はいはい
はい、
その時にじゃあ太田役に受かった
の、太田役に受かって、
うん、
あ、やったと思ってたんですよ、うん、
はいはいはい、
で、まあすごい長いスパンで収録をしたんですけど、うん、その時にその別の現場に入ってた、まあ、ナイトライダー、
うん、
ネクストっていう、
はいはいはい、
あの外画の吹き替えの1話だったかな、
うん、
スペシャルからを撮りに行ってた時に、
はいはい、
あのスタジオに向かって歩いている途中にブチッって音がして、忘れもしない赤羽橋駅、
お、赤羽橋、
交差点9時30分、
はいはいはいはい、
断裂、
断裂、
再断裂、
同じところが再断裂したってこと、
はいはいはい、ああこれは切れたなって思いながら、でもあの怖いから登山用のステッキを当時持っていたので、
はいはいはい、
それでなんとかスタジオまで行って、
うん、
で、その日はとりあえずしのいで収録して、
うんうん、痛いまま撮ったってこと、
はい、
痛いでしょ、
相当痛いんじゃないの、
痛かったですよ、
ね、
痛かったですけど、うん、慣れちゃうと痛くないんですよ、
そうなの、
プロだな、
そう、あのね、剣には痛覚がないので、
うん、あ、そうか、
あの、ね、そう、切れた時に筋肉が引っ張られて痛いんですよ、
うんうん、
まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、
う
ん、まあ、切れまして、飲み会だけごめんなさいをして、で、あの、もうタクシー呼んでもう金払って、うん、とりあえず行って、
うん、
分かんないですって言われて、
はいはい、
分かんないのかよって思ったんですけど、次の日おいでって言われて行ったら、あ、これは切れてるねって言われて、なんとか年明けに歩けるようになりませんかみたいな話を先生にして、いや無理だよって、
はいはい、
だって切れてんだもん無理だよって言われて、
まあ、それは医者としては当たり前なこと、
うん、で手術しましょう、
うん、
ってなったんですけど、
うん、
もう1回しか撮ってなかったんで、
うん、
1回っていうか2話を撮ったばっかりだったので、
はいはいはい、
もうなんか、あ、僕はこれはナイトライダーの方もレギュラーだけど、これも降ろされてきっとヤマトも降ろされて役者人生が終わるんだって思ったんですけど、
うん
うん、あの愛にあふれるスタッフの皆さんのおかげで松葉杖でもいいですよって言ってくださって、で、まあ、最初はあの10時から入って皆さんのセリフを聞いた上で、じゃあ僕だけ別で撮りましょうって話になってたんですけど、さりげなくテストで堂々と入ってみたら、割とみんな本当に気を使ってマイク開けてくださって、なんかみんな気遣ってくれてるから太田も一緒に撮ろうかってなって、
うん、
だからそれが大ピンチだったかな、
うん、
それが降ろされる大ピンチも本当に降ろされるんだと思いました、
ね、体感しろって言われるのが大変、うん、お前ダメだダメだってやっぱ体感みたいな。いやでもまさに愛にあふれる現場で、ね、周りの人たちがね、
本当にありがたかったですね。
声優さんの方たちって本当優しい方多いですよね、本当にそういう部分で、ね、なんか困ってたりしたらいいじゃないか、このファミリーなんだからっていう意識すごく持っててくれて、うん、ベテランの方とかでもね、でそのそうですよ、その4本とか3本のマイクにね、うん、こう 順番に入っていくっていうのは本当にこうあのなんだ、お嬢さんお入んなさいの、うん、あの縄跳びにこううまく入れるかみたいなね、ああいうぐらいのまでパンパンパンっていくようなところをさ、うん、でもじゃあちょっと怪我してるからじゃあちょっとそこ開けてやろうぜみたいなね、さりげなくね、それをいちいちねやっあの、うん、開けてあげようよとか言うんじゃなくて、さりげなく
無言でね、このやってくださるありがたさ、
でもそれはまたあなたが愛されてるからですよ。
いやありがとうございます、ね、本当にありがたかったです ね、
やっぱりそこは本当にそういう日頃のお付き合いというか ね、
うん、
ね、
う
ん、思いますね、ピンチを乗り越えました。だからそういう意味では足をっていうことであると、うん、藤岡弘さんもね仮面ライダー始まって、
うん、やったんですか。
いやいや、あの大腿部骨折ですから、
いやー、うん、マジか、
うん、だからあの声だけってわけにいかないけど、
まあ
でもその時のプロデューサーは、うん、あの病院のベッドにあのブルーバックの、あの持ってってあの枕の上だけで芝居させようかっていうぐらいまで、うん、もう本当切羽詰まってたんだけど、医者に殺す気ですかって言われて、それはもう NG になったんだけど、
よーすごい痛いねとか言って、
言ってる場合じゃないよ。だって反対側に足が折れて複雑骨折だから、もうあの電柱のワイヤーに激突だから、
やってる最中に、
そうそう撮影の最中にバイク乗ってて、最後に、まあ、仮面ライダー最後にね、あのショッカーの野望を粉砕した仮面ライダー、次はどんな資格が待っているのか、ダダダダンって続くって出るシーンがあるわけですよ。その時にちょっとこうバイクの大回りしたのかな、ただ、電柱のあの支えてるワイヤーかなんかに引っ掛けちゃって、もう飛んでそのままもう死んだと思ってたんです、その場のスタッフは、うん、まあでも命はあったけど、うん、でも足がもう複雑骨折です、うん、反対側に折れてて、うん、でとにかく事故が発生しましたということで、で、うん、まだオンエアしてなかったんです仮面ライダー、
あーそうなんですか、
1話始まってない、で第10話9話10話を撮ってる時の事故だったんですね、うん、でだからまあ8話まではできてた、うん、でも9、10話じゃあどうしようかって、その間にいろいろ考えて、ではもうこれは代役だな、
そうですね、
無理だ、もうあの何年かかるかわからないし、うん、下手すら再起不能だしって
言われて、そうですよね、
で代役でじゃあ、誰か別の人を本郷猛という役で やらそうか、もしくは本郷猛はショッカーとの戦いで死んで、で新しい人がそうか、
新しい人が
したらそこに、まあ、この間あのちょっと天国行っちゃったんだけど、その当時の平山徹プロデューサーという方が、主人公が死んじゃダメだと、子供の夢を壊すから、うん、だから主人公は、うん、ヨーロッパに行ったことにしよう
ヨーロッパ行っちゃった、
ヨーロッパ行っちゃったヨーロッパ行って、その間にあの仮面ライダー2号が出てきたって、
あそれで2号が出たんですね、
それで2号が出て、2号があの日本の戦いをショッカーと戦ってる間に、うん、まあ、半年経ってなんとか藤岡さんも歩けるように、うん、これも奇跡なんだけど、もう普通何事もなかったように歩けるようになって戻ってきた、うん、でこの1号から2号になった時に、当然その2号やった佐々木武さんはそんなあの人のねやったやつを急に怪我したからって主役をやるなんてね、ましてや藤岡弘さんとその佐々木武さんっていうのは同じ劇団の同期
生
で、彼の番組を撮るようなことを俺はしたくない、断る、たら平山プロデューサーが、いや佐々木君、藤岡君を助けると思って引き受けてくれと、で彼のピンチなんだ、したらじゃあ分かりました、条件があります、彼の怪我が治ったらまた彼に番組を返してください、だったら受けますよ、もうとにかく、もういやとにかく、いや何でもいい、とにかくやってくれんならもうお願いします、だから仮面ライダー1号から2号にバトンタッチした後に今度はまた1号に戻るっていう、普通ではなんでこうなったのかなと、ね、僕は子供の時不思議に思ったけど、うん、実はそこでそういう友情のあれがあって、さらにそれがあったからこそ1号2号というダブルライダーという発想から、ね、V3 だなんだ、うん、X アマゾンストロングで今の平成のライダーまで、そういう歴代のライダーっていう発想が出てきたっていうね、だそういう意味では、まあ、あの怪我の功名じゃないけども、そういう怪我をがあった、まあ、からこそというかね、でその後にやっぱり仮面ライダーもそうだし、藤岡さんもどんどん大躍進してるわけですよ、
う
ん、千葉さん、
えい
ね、だからこういうあれで体感しな しないで、でも進んで、で大和にちゃんとね乗り込んだんだから、
本当に自分の足で歩いて収録をした時の感動ったらなかったですね、本当に
ね。だからそれをこうそういう感動をね、今度はまた人にね、
そうですね、
演技を伝えてくれるという、ね、ほらちゃんとできてるじゃないか、すごいじゃないか。はい、まだまだ、
まだまだ、まだ、
ラジオネームマリモンさんからです。
いつもありがとうございます本当にもう。
ショッカー大野様、レイナ様、そしてスペシャルゲストの千葉くこと千葉様、こんにちは。
こんにちは。
はい、
宇宙戦艦ヤマト2199地球への無事生還おめでとうございます。
ありがとうございます。
大盛況のうちに終わったヤマト2199ですが、改めて心に残るこんなにも素晴らしい作品を残してくださったチバック様をはじめとするヤマト全スタッフクルーの皆様に感謝感謝です。そして来年2014年の劇場公開決定もおめでとうございます。
ありがとうございます。
劇場公開とテレビ放映が終わってしまい、ヤマロス、ヤマトが終わってロストしたことによるしょぼんになっていたところに嬉しい知らせでした。いくつか質問があるのでお願いします。1、ヤマト2199の収録を終えられて、はい、今の率直なお気持ちは？
長かったんでね、もうとにかく
実質どのぐらい、
あの1年8ヶ月、
お
お、本当終わった感がなくてですね、テレビ放送も終わって、で、ちょっと前に打ち上げをやったんですよ、でそれをやった時に、ああ終わったんだなっていう感じで、終わった感はそんなにないですね。
そうか、映画と並行して、
あ、そうですよ、あの、ね、テレビサイズを貼り付けて映画にしてたんで、
はいはいはい、はい、あ、そうかそうか、あ、だ撮ってるのはじゃあ映画用
ってことで、撮ってるのは30分で毎週撮ってって、毎週じゃないな、
あ、でも1年8ヶ月ってことはね、
1年8ヶ月かかりました、
ね、ゆっくり撮ってるってこと
はね、はい、あ、でも丁寧に作ってたんですね。
そう
ね、
本当にもう頭が下がります、本当に
それはすごいわ、
あんなに凝った絵でやっていただいてもね、私たちが魂を入れるなんてそんな恐れ多い、
でもまあ
楽しかったですね。
じゃあ続いて、ちょっと今出ましたけど、に、チバック様の演じられた太田健次郎というキャラの魅力について教えてください。
まああれですよね、こう暗くならない陽的なね、こうね、場を和ませる癒し系的なね、
あの、そうそう、
やっぱりそういうこう、まあ、一つその張り詰めているブリッジクルーの中で、ちょっとこうそういうホワッとさせてみたりとか、すぐテンパっちゃってみたりとか、そういうちょっと軍人らしからぬところをこうでこうちょっと変化をつけるというか、周りを和ませたりとかしていけたらいいなと思って。
おっとりさんだったもんね、
おっとりさん、本当に
和むよね、あれって言われると、
お前軍人かみたいな、貴様それでも軍人かみたいな、
ムードメーカーっちゃムードメーカー
なんだよね。で、3、ヘルム・ゼーリックの役を演じられた若本様といえば、しばしばアドリブをされるということで有名ですが、今回脚本のセリフにない一言とか演出はあったんでしょうか。
いやー、それはね別にこれといって台本通りにやったつもりなんだけどね、ちょっとしつこく死にすぎたかな。
死ぬ時？
ちょっと死ぬ時にでって死んだら短縮されてたよ。
そうなの？
あの、ちょっとね、これはどんぐらい言っていいのか分かんないんですけど。
大丈夫大丈夫、カットしないから。
あの、見ていただいた方は分かる、あの、撃たれるでしょ？
うん、撃たれた、
撃たれましたよね。撃たれて崩れる。
うん。
愚かなりゲール
つって死ぬんですけど、多分分かんなくなっちゃったんでしょうね途中で、
愚かなりゲール
ってのをやられまして、何秒で死ぬんだあなたはっていう。
長い時間かけて死んだ、
長い時間かけて死んだなっていう。
北斗の拳には出れないね。
一瞬で死ぬ、
すぐ行かない、
まあ、それはアドリブといえば アドリブ。あとはあの、まあ、これ伊豆渕さんも話してらっしゃったんですけど、若本さん用なんですよ、ゼリックって、若本さんだってなった時に、じゃ あのなんとかであるなとかいう、そういう言い回しは若本さん用で、口も若本さん用に長いんです。
あ、
だから
もともとね、
リハ V で普通に合わせてると絶対余るんです。でもなんであの人は押すんですか、それ以上に、信じられない。
長くしたのにさらに長く
な
る、ね、
そのなんだ量がしたぞっていう、
あの脚本家に多分名前つられてると思います。そこのパートナーみたいな、
伊豆渕さんも言ってました。元さんより長くしてたんだけどね。 なんでこぼれるのかなって
ちゃんと分かってるね。それは本当に現場のね素敵な遊びですよね。
うそうですね、
あこうちゃんとプロ同士のねそういう呼吸というか、うん、やっぱりプロの仕事だな。
台本通りでしたよ若本さんは。はい、台本通りでした。
あくまでもね、
はい、
はい、
藤井
だもんね。はい、次いきますよ。4、千葉区様にとってヤマト2199とは、はい、
とは、うん、なんでしょうね、記念碑、マイルストーン的な、
記念碑か、
まだこう、ね、何よりその声優さんの、ね、キャリアとして代表作、
代表作ですね、
ある人ってすごいよね。
そうですね。
何監督にあヤマト出てましたって言うと、ああそうですか、
みんながわかる。
一般の人でもね、なかなかの声優さんの何をやってる方どういう方ってあるけども、作品によってね、ああのヤマトに出てましたってああってなるもの、普通の人でも。それはすごいよね、やっぱそういう代表作を持てるということは。
続きまして5、これ最後ですね、ファンの方たちへ何か熱い一言お願いします。
おいやー難しいお題が来ましたね。いやヤマトの話ですよね。とりあえず、一緒に後悔をしていただいてありがとうございました。降りたくても宇宙空間だったから降りられなかったと思いますが。
確かに途中で降りることは
本当にね、あのいろんな方に愛していただいて、あの放送のたびにいろんなお声をいただいて、本当にありがとうございました。僕も知らないんですけど劇場があるらしい、なんか完全新作の劇場があるらしいので。
完全新作なの？
はい、よくわかんないんですけど。
そうなんだ。
あの僕も放送で知ったんで、
あ、そうなんだ。
わかんないんですけど、そういう続きがあるので、まだ終わった感がないんですが、また皆さんと一緒に旅ができる日を楽しみにしてます。これからもよろしくお願いします。
いやー、太田健二郎君でございました。ね、なんだけどね、本当ヤマトはやっぱり普通のアニメとはまた違う、まあ、アニメファンの人もそうだけども、一般の方でもおヤマトやってんだって、新しいヤマトがで、それこそ知らないで普通に見たら何これ面白いじゃん、何これ泣けるじゃんっていうね、まあ、だからそういうなんかもう代名詞、アニメの代名詞っていうか、だからあの佐々木勲さんと僕らよくコンサートお仕事させていただくと、やっぱりヤマトと出会えたことがやっぱり自分の人生もそうだし、で それがアニメ界全体の ねやっぱり金字塔になったってことはすごいことだねってこうおっしゃってたんだけど、
知らない人はいないですからね。
いやもういないです
ね、あの歌を知らない人がこの日本にいるだろうか、
ないって思うぐらいね、本当あの赤ちゃんで生まれたばっかりでしょうがないだろうけどっていう。でもね、あの勲さんのね4歳のお孫さんが最近ヤマト歌ってるって
可愛
いな。
この間スーパー戦隊の時にね、
お話しましたけど、はい、
でもあれですよ、舞浜でコンサートがあったんですよ。
はいはいはい、
あの、あの
はい、
お金払ってなくて申し訳ないんですけど、あの関係者枠で招待
で
入れていただいて、歌の部になった時に、その佐々木さんが出てきて、イントロが流れてヤマトを歌い始めた瞬間の鳥肌感、半端なかったですね。これを出演者として聞けるのかと思ったら、これほど幸せなことはないなと。
そうだよね、そうそうそうそう、出演者太田健二郎だもんな、
はい、
すごいな、
すごいよ。
前任者は安原さんですからね。
そうだよね、そうだよ、
でも私あの元のヤマトをちょっとまだ見れていなくて、2199は全部見て、すっごい面白かったんですよ。なんかその戦争って、こういうものなんだなって思ったり、なんでこんないちいち悲しくなくちゃいけないんだろうって、まあいろいろ見てこう不満もありながら、まあ戦争に対する不満というかも思って、でもやっぱりそういうのって最近ないなって思ったし、26本でしか、26本しかなくて、
キャラクターが
それぞれあの分かるというか、この人こういう人なんだねって思えるようなアニメってあんまり最近ないなって思って、悲しいなって思ってたんですけど、ヤマトは26本しかないのに、こうそれそれぞれのキャラがちゃんとこう共感できる部分がそれぞれに作ってあるっていうのがすごい、なんだろう、見てて楽しくて、もうだから最後帰れるんだろうなって思いながら、どうしよう帰れないかもしれないって最後 3,4 話で思っちゃったりするぐらい、すっごい良かったんですよ。
そうか、2クールだったんだね。
そうなんです。
その2クールの作品に1年8ヶ月、
はい、
それはでもすごいことです。ないですね、
うん、ないですないです。
だから大和だからやっぱりできたっていうその環境も ね、まあ、ねなるかもしれない、うん、いやでもそれもね、うんまあ、特権であろうとなんだろうと、うん、よくぞそれだけ時間をかけてじっくりと作ってくれたなっていうふうに、うん、普通に何の疑いもなく1年8ヶ月とかそっかフォークールやってさらにっていやツークールだったんだ、
ツークールだよ、
そうだそうだそうだよね、うん、今年だもんね、うん、あのテレビがねって言ってたのはね、そうだよね。で、俺、もともとのヤマトも。
そう、ツークールなんですよね。
はい、実はね、ただ。
50話ぐらいやってるイメージありますけどね。
ぶっちゃけね、まあ、あの時代、だから、もう、うん、まあ、もうあちこちでもう、あの、言われてるからあれなんだけど、本当は、まあ、ホークールとかの予定だったものだから、実は。だから、その、裏番組がね、アルプスの少女、ハイジ。
ああ、そうだったんですか。
あのね、だもんで、まあ、申し訳ないことにというか視聴率が振るわなかったわけです、ま
あ、
当時は。
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうみたいですね。
逆に新鮮だな君たちの、いいな、
うん、知らないです。
おじさんが宣伝してあげるよ、
教えてください、
うん、もちろん太田健次郎は当然知ってるだろうけどさ、ね、でもあの当時、まあ、そのスリークルなりフォークルなりっていう予定で、まあ、始めてたのが、うん、やっぱり、まあ、ぶっちゃけ視聴率があのもうどう考えても名作に、うん、勝てなかった。日曜日の夜7時半という枠が、それで、まあ、ツークールで打ち切りだったんです。だから結構そのイスカンダルへ行くまでの話はじっくりそれぐらいに書いてるんだけども、ラストの1話で帰ってくるのね、イスカンダルから。本当だったら26話でイスカンダル行って残り26話で帰ってくる話をやんなきゃいけないんだけども、それを2話分ぐらいで全部一気に端折って帰ってきた。
ミラクル期間ですから
ね。確かに1199もね、あのあえ26話なんだよね、これ帰るところ途中で終わるのかなってずっと思ってて、
うん、俺も帰れんのかなって思いました。
そのためにワープがあるんだけども、
でも最後までもちゃんとね、うん、ワープして
た。でもうまいことね。だ、まあ、だからあれはだからそれももしかするとね、こだわりのね、ぶっちゃんたちのこだわりの、
そうだと思います。
あの前作がそういう形で、うんうん、だその同じ環境の中でね、だそれもちろんじっくり書くというのも一つそのクリエイターとしてはね書いてみたいっていうのはあるかもしれないけど、あえてそこをね26本で、でイスカンダルまでとにかく行ったら同じシチュエーションでその残り2話で完結させるんだと、帰ってくんだと、ね、途中森幸が死んだりしたわけ、前はね、コスモクリーナーでね、
だってそう思った、
う
ん、
そう
あともうデスラー相当はどんだけ不死身なんだっていうのもすごい思った、う
ん
う
ん
う
ん、多分あれでも死んでないんですよ、
やっぱ死んでないのか。
そうよ、その後の白色彗星出てくるからね、
ゾ
ーダーガ
ズロン
そうゾーダー大抵とね、
はい、
もう蜜月になってねっていうね、
なんか宇宙空間漂ってるん
ですか。漂ってる
んです。で最初ってすごいなその人。
で最後に古代に、いや俺はあのたとえ白色彗星にねあれしてるが魂は売ってなかったみたいなね、
うんうんうん、
俺の心はどっちかというと地球人はお前たちに
味方になるんですよ最後ね。
お前散々古代の家族とかみんな殺してんのはお前だよみたいな、うん、何お前古代もよレスラーに友情感じてんだよみたいなちょっとそういうこう
当時ね、
当時ちょうど当時ね、生意気盛りの高校生ぐらいだったから、それを違うだろ、なんで親兄弟こいつ殺してんのに、なんでデスラーに友情感じてんだよみたいな感案はあったけども、ただ例えばもうちゃんとかもそれは僕らちょっと上の世代だから当然大人だったからその辺も分かった上で、でもヤマトは何がいいのかっていうこと全部ひっくるめてちゃんと今回の26話なんだろうなっていうね、そこさ全てにヤマト愛を感じますね。
感じますね、本当にもう大変でした、
ね、
愛がすごくて、
ね、だからもうそれがねやっぱりヤマトだからっていうことでね、あの今回ちょっと僕のヤマト体験ね、2199体験、第7章の公開日に合わせて、はいはい、アメリカから見に来た友達が5人いますもん。
おーすごい、ありがとうございます。
それを見るためだけに本当アメリカから日本に、
すごい
来た、
うん、
でどうしたと、他にはいやとにかくこれを見に来た初日に、でその日がね、なんかパセラでカラオケボックスのパセラでヤマトとコラボしたなんかそういうイベントがあったんですよ。
ね、パフェとかが出るやつ、はいはい、マゼランパフェとかが出るやつ
ですね。ね、あ、マゼランパフェね。
でそこのパーティー会場もちゃんと予約して
うわーすごい
な。それで一、まあ、人こっちにいる子がいたから、その子が全部コーディネートしたんだろうけど、アメリカから5人来て、それで、初日にヤマトを見てで感動して、せっかくそんなに我が国のねアニメ作品のためにわざわざね、うん、高いお金かけてさ来てくれて、なんかできることはねえかなと思って、うん、でちょうど僕その日オフだったから、ちょっと遊び行こうかっつって、でやっぱりそういうアニメがみんな好きだろうからっつって、うん、東映アニメーションのスタジオをちょっと案内させてもらったりね、ちょっといくつか、こう場所をこう回ったり、そしたら中の一人が実は石森章太郎先生の大ファンだっていうから、でじゃあ次の日何してんのって言ったら、 朝ウルトラマンフェスティバルをみんな見に行くってサンシャインに行くっていうからそれ終わった後空いてるったら空いてるって言うからじゃあちょっと行こうよっつってその子たち連れてその子まあみんな大人だけど、うん、その人たち連れて石森先生の、ね、お墓参りに行ってきてで日本ではこうやってお線香を立ててこうやってやるんだよみたいな
大満足じゃないですか
みんなすげえ喜んでくれてんでなんかそういうあでも大和をきっかけにねまたこうして新しい ね,
すごいですね
でその後ちょっと石森先生のファンクラブの集まりがあったんでちょっとそこ来てみる来てみるよでおいでよっつってで一人一人自己紹介させたらね一人一人職業は NASA で,
NASA ですごい人やん
スペースシャトルの発信システムのエンジニアですとかボーイング37の設計ボーイング37のって言って、787じゃなくてよかったねとか言ったらさすげえショッキングな感じでうーとか言ってたけどさ787それはジャストジャパニーズジョークとか言ったけどさ37の方のなんか設計の人だったけどオタクも半端じゃねえなアメリカはとか思ったけどそういう人らがやっぱねヤマトを初日に見たくてわざわざ来たっていう、ね、
短くなっててごめんなさい
まあ、でも来年にね、私にはまたつなげられるし、いいね。で、まあ、そういう、まあね、今後はちょっとヤマトの話もできたんですけども、せっかくその、レイナちゃんと、千葉さんの出会いが、まあ、お芝居だったということなんですけど、千葉さんはなんか最近はまたそういうお仕事もされてらっしゃるという。
あ、そうです。今度は舞台やります。
はい。あのね、あのね、
今日じゃない。
ラジオネーム羊さんからこんなお便りが来てるんですけど、
はい、
千葉さん
はじめまして
新しく舞台に出演なさるとのことでおめでとうございます。
ありがとうございます。
弁護士役とのことですごく難しそうだなと感じました。はい、そこで、ちょっと話は変わっちゃうんですけど質問なんですけど今後挑戦してみたい役とかありますか。よろしければ教えてくださいということだったんですが、
ね、なんだろう。ガンダム乗りたい。
ヤマト行ったから今度はね。
そっか、行けたんだもんね。
ヤマト乗ったからガンダム乗りたいな。その後バルキリーに乗りたいな。
うん、あバルキリーか。
なるほど。
エヴァは。
エヴァンゲリオン、ちょっと乗りたい。
ちょっと乗りたい。
あ、でも何でもね、言っとくとね、こう、うん、あの夢は叶うかもしれない。いやもう
ロボットに、ロボットに乗りたい。
話し続ける、
うん、
ということが大切かなと。
そうそうそうそう。うん、だってヤマト乗れちゃったんだもんな。
そうです。ヤマトに乗れる人なんてそんなにいっぱいいるわけないですよ。
いないいないいない。それ神明さんと並んでるからな。
そう
ですね。
なるほど。
長井一郎さんと並んでるな。富山圭さんと並んでるな。
お、富山さんと並んじゃった。
そう、並んでる並んでる。
そうだよ。一緒、まあ一緒じゃないけどヤマトの乗組員という点では。
すごいよ。
確かに。
で弁護士。
そう、弁護士役。今度は弁護士役。
うん、はい。すごいね。どんな弁護士ですか。
あんまりこの今回の劇団が芝居した芝居をあんまり好まない劇団なので、うんうん、自然に行こうと思いつつ、うん、でもやっぱりある程度ショー的に見せていかなきゃいけないから、はいはい、そこはあのこううまい具合にミックスしたところでやろうかなと思ってるんですけど、うんうん、ちょっと最近私あの某フジテレビ の,、はい、あの某弁護士のドラマにハマっておりまして、
うん、
あの稽古でそれをやったらダメって言われまして、うんうん
やってみるのはいい
かも、まあね、何事もね、うん、ハマるかもしれないしね、それは。
ですよね。
で、その舞台はあれですよね、一緒に出たことのある真心18番勝負
の舞台です。
公演です。
はい、
うん、いつあるの？
これが、これもこのまま告知に行っていい流れですか？
もういい流れを。
行っていい流れじゃあ行きましょう。真心18番勝負第18回記念公演。
18の18だ。
18の18。何時、うん、構成たれ。Let us see your own justice。
すごいタイトル。
すごいタイトル。12月11日から15日まで、
はい、
王子小劇場であります。
はい、
まあ、先ほどちょっと言っていただいたように、弁護士、
うん、
弁護士というか法廷ドラマをやります。
すごいね、重いね。
はい、ちょっとここからテンプレを読ませていただきます。2009年に施行された裁判員制度、市民感情や常識を裁判に反映し、国民の司法への理解、信頼を向上させることを目的とした、この制度を劇場で再現します。被告人の運命を決める裁判員は客席のあなた。真心18番勝負がお届けする、観客参加型法廷劇、改訂。ということで。皆さんね、これ、ぜひ来てください。皆さんが、出演者ですよ。
え、見に来た人がってこと？
はい。要は裁判員になってもらうんですよ。お客さんに。
なるほど。
はい。
なるほどね。
で、僕たちは検察と証人、
はいはい、
被告証人と検察と弁護士に分かれて、法廷をやるんですよ、
うんうん。
で、情報を出しますから、
うん、
皆さんで審議して。いただいて、で、じゃあ次の日の被告には何を聞きたいですかとか、うん、次はこういう証人が来ますけど何を質問したいですかっていうことをこうディスカッションしてもらって、
はいはいはいはい、
でその質問にこう答えていって、うん、最終的な量刑は皆さんが決めます。
超参加型ですね。
超参加型です。
結構責任重大参加型、ね、
これ参加しない席もあるんですよ。傍聴席、
傍聴席ね、なるほど、
傍聴席もあるんですけど、これ絶対参加した方が楽しいです。
それね、
はい、
裁判員になって、
はい、
ね、
本当に皆さんのその考えとか言ったことがこのお芝居の流れに反映されていくっていう、
はいはいはい、
本当に面白い仕組みなんじゃないかなと。
っていうことはもう何パターンもその、ね、結末とか、
もうエンディングは無限大でしょうね。
うわ、そうかそうか。
どうなるのかな。
確かにどうなるんだろう。
これどうなるんでしょうね。
しかもあれだね、案件が3つぐらいあるの？
そうなんです。
4つ ?3 つか、
うん、3つですね。これあれですね、
ABC、
うん、ABC と案件があるのでそれぞれ違うんだね、うん、
これこう罪状だけ読み上げるとあれですね
、ま、ホームページを見てもらうと
すごく分かると思います。ホームページ真心18番勝負で検索していただけるとホームページ出ますので、うんうん、そちらの方で見ていただければと思います。で B の案件、
うん、
これ僕弁護士やるんですけど、
はいはい、
この案件がなんと3時間スペシャルとなっておりまして、
長いの、
長いんです。なんでこんな長い回に僕は弁護士なんだろうかと。
大変だよね弁護士ってね、セリフとかね、
はい、もう僕今アップアップですもう本当に本語難しくて、
うん、
専門用語とかも出てくるから ね、
B だと A 弁護士役、はい、他には A と C は出てるんですか？
A で、うん、証人をやります。
うん、
A が証人で B が弁護士、
弁護士です、
うん、
たくさん喋るのは B で、
あ、 B がいいね、
どう、ただ A は僕はみんなに何を聞かれるのかなってドキドキするっていう、
あ、そうか、そういう参加の仕方も楽しいですよ ね、
そうだね、うん、
聞いてみたい場合は A に、
う
ん、
そう
ね、長いのを見たい場合は B に、
はい、もう頑張って弁護士やろうと思ってます。
うん、はい、12月の11日水曜日から15日の日曜日まで王子小劇場でやってます、はい、真心18番勝負第18回記念公演、はい、何時構成たれ、
はい、うん、あ、チケット行ってなかった。
お、
前売り当日2300円全席指定です。
あ、もうこれは予約は全然絶賛受付中だね。
ちょっと仕組み上ね、
うん、
これちょっと客席が少ないんですよ。
そうかそうか、はいはい、
でちょっと客席が少ないので、うん、ぜひこれ興味ある方は早めに、予約をしていただいて、
裁判員される方は、はい、される方は早めに、ね、
裁判員、まあ、しなくてもいいんですけど
そうかそうか、
どっちにしろ、いらっしゃるのはちょっともしかしたら売り切れてしまう可能性が60席ぐらいしか作れないので、14日の土曜日は ABC 全部あるんで、
う
ん、これ真心ファンの方は多分ここに来るので、
う
ん、土曜日の方は特に早くしていただけると、
全部見に来る人多いからね、
いただければと思います。宣伝でした。
そうか、3本だから午前中11時半からだもんね、1回目。
マッコロいつも早い ね、
早いんですよ。
回転が、回
転、ね、
回転が、
開演と言います、回転が。
そうですね。
本当に長い。本当に B の案件は長いんで、どうしようかなと思ってるんですよね。
あ、すごいね。でもだ、ぜひ、今このホームページから ね、
はい、
クリックしていただければ、詳しいところに
飛ば、
はい、あ、そうそう、そこ、
そこ
です、はい、そこクリックして、
じゃあもうそこ、予約だね、
ね、予約だね、はい、
これチケットフォーム多分ね、うん、僕の名前あると思うんで、
う
ん、
僕の名前で
当てて買っていただけるとこれ非常に
いいね、
まあ、どこの人で買ってもいいけど、
それはだってこっから行くんだから千葉
に行くでしょ、そうです
よね、まあ、僕の名前で買ってくれたら僕は嬉しいよ。
え、なんでそこで
いや、ちょっと思いついちゃった
穴子くんが
穴子くんが
、まあ、でも今たまのそのどんな役をこれからっていうね、
そうですね、
だからでも、もちろんその芝居に限らずね、そのや、声優さんとしての役のことでもね、
はい、
ね、その、まあ、でもヤマトかれたらさっきのガンダムっていうのですね、ね、ちょっとアムロ系もいいかもしれない、ちょっとね、
アムロ系やりたいですね、本当にね、憧れた最初みたいなもんですからね、アムロなんてね、
そうだよね、きっかけだもんね、
はい、
うん、
そうだよね、
学校、熱出して学校休むと父親が2本ビデオを借りてきてくれるんですよ、
うんうんうん、
で、何見たいって言われて毎回逆襲のシャワーを見てましたね。
あ、まあアニメ少年だったね、
うん、
まあ、だからなるべくして声優にでもなったのがすげえな、
うんうん
ね、でなりたいと思う人はもちろん ね、もう幾万といると思いますけども、でもそれをこう意思を貫いてね、本当にこうプロとして今やってることが素晴らしいと思うし、 ね、だからそういうこうこれから、うん、ね、まあ、そんなどんな役じゃないけどもこれからのことをもうちょっと含めてですね、じゃあ最後にじゃあ今度は千葉雄貴さんとして、はい、あのちょっと皆さんファンの皆さんにメッセージをいただければと思います。
どうも千葉ですちょっとね、何を喋っていいかちょっと今若干混乱しているんですが、これまでサポートしていただいた皆さん、いただいている皆さん、ありがとうございました。ヤマトは無事に終わりましたが、新しいものが始まります。その前からね、翡翠とかでこう聞いてくださって、まあ、それからこういろんなメッセージをくれたりする皆さん、本当に皆さんに支えられて僕はやってます。なので、これは某 RPG の言葉ですけど、つながる心が僕の力です。本当にやってるね。
やってるよ。
やってるね。
今笑っちゃったよ。同世代だからしょうがない。
本当にもうね、そういうつながっていく心が僕の力になっていて、本当にね、ツイッターとかお手紙とかくださるみんなのおかげで僕は今生きてます。これからもね、一歩一歩前に進んでいけるように頑張るのでね、お互い幸せになりましょう。僕も頑張ります。みんなも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。
はい、というわけで今日はいろいろ知ってる面もあったけど、うん、知らない面も聞くことができて、うん、またこう新鮮にね、声優さんになりたいなって思ってる子にはすごい良かったんじゃないかなって、なんか生々しい話を聞きました。リアルな話をね、はい、聞きました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、千葉ゆきさんでございました。ありがとうございました。
ショッカー王の秘密基地へようこそ。今日のゲストは僕、千葉ゆきです。本当はこういう声に憧れていたんだ。
いやいやいやいや、
うん、面白いな、なんかいいな。こう今日はね、れいなちゃんと千葉さんの話が ね、
はい、
割とこうちょっと傍聴席にいる感じで、
まあ、同世代トークこんな感じですよね、
う
ん、
楽しい楽しい、はい、いいですね。
いやでもなんか私はその、うん、マスターがいつもこう仕切ってくださるじゃないですか、うん、それをこうなんかどこまでこう入って出てっていうのをずっと、うん、はい、うん、はい、はい、ってなってましたね、
うん、全然大丈夫全然じゃあもうどんどんでこれからレイナちゃんの友達シリーズをじゃあまた、ね、これはまあ、まあもちろん今までもやってきてますけども、またいろいろ考えながら、
ね、今日思ったのは、うん、やっぱりこう年の近い友達だったりするとこう、うん、まね、声優さんになりたいなって思ってる、うん、一番身近な先輩になるじゃないですか、ね、やっぱりこう、うん、具体的に最近こうだったんだって思えて、うん、なんかいいのかなって思ったりしました、う
ん、特に今、ね、声優さん、ね、うん、なりたいって言ってそれこそ今そういう境遇にいる人とかさ、そういう人にはもうぜひ聞いてほしい番組になったじゃないか今日は。なんか楽しいなと思ったぞ。
本当にか、
はい、ということでございまして、はい、色紙プレゼントをね、前々回は風賀直人さんでございましたね。
はい、というわけで東京都のバキルフさん、月に一度の楽しみ、とても毎回楽しく拝聴しております。で、続きまして京都府のテイネイさん、直人さん大好きです、命をカイトに与えてくれてありがとうございます。
カイトね、そうだね、う
ん、で、千葉県千葉県のマッツーさん、生の声初めて聞きました。素敵な声ですね。ショッカーさんと何らかの良さも音声だけながらも伝わってきました。またゲストに呼んでほしいです、と。
はいはいはい、ということで、はい、
以上3名の方に、
はい、おめでとうございます。そしてもちろん今回の、千葉ゆきさんのですね、最後の色紙も3名の方にプレゼントいたしますので、はい、ぜひ熱き思いを皆さんに書きそう
です、ね、私が直接千葉区に渡しますから、
あ、そう、渡せるもんね、
熱い思いぜひ書いてください、
はい、書いていただいて、はい、ね、3名の方に当選させますよ、はい、当選させますよ、
させます
よね、させますから、送んなさいよ、はい、ということでね。さあ、ということで、年末もいろいろバタバタね、まあ、年末進行なんて言って、うん、出版会の方はちょっと忙しかったりもするんですけども、
そうですね、
猫
も忙しそうですからね、
もう猫さんも本当に忙しそうで、はい、大丈夫ですか、
大丈夫ですか、
ね、年末もう社長はニコニコしてるだけですけども、いろいろある、いろいろ大変な、ね、コミケもね、大変大変、はい、ということで我々の方はですね、12月の1日か、
あ、ね、そうです、もうすぐだ、
はい、スペースカインズライブがございます。25回目ということで、はい、冬木徹さんのね、 いろいろやろうじゃない、特集をやろうじゃないか、はい、冬木徹先生といいますとやはり代表はウルトラセブンとか、はい、であとね太陽の牙ダグラム、うん、この辺の曲を中心にですね、まだ他にもいろいろとね、特撮系とかいっぱいやってますんで、
いろ、うん、んな曲が入ってますね、
はいはいはい、
ね、すごいなと思いました。
はい、ということでございますのでね、こっちもたっぷり時間取って、はい、生演奏総勢22名でお送りする生演奏でございますので、
はい、コーラス頑張ります。
はい、あのレイナちゃんもコーラスで参加しておりますし、はい、私も司会をやっております、はい、で西武池袋線江古田駅のもうすぐ駅前でございますけれども ね、はいはい、ライブハウスバディというところで夕方の4時開場4時半開演でございます。で夕方遅ちょっと遅くなっちゃうけどって方だったらね、うん、6時ぐらいから、
後半だけ
だ
と
ね、そうするとね3000円券なんてもありますから、
割引
券なんてもございますので、ぜひあの皆さんに聞いていただきたい、はい、年末はねあの大工もいいけど、はい、やはりスペースカインズの生バンド大工もいいけど、だからね、ダーダーダーダーダーもいいけど、ね、まずその前に、スペースカインズを聞いてちょうだいということでございまして、はい、ということで今回はこの来辺にしときましょうか、はい、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。